本日与えられている聖書箇所を朗読いたします。ローマ人への手紙の10章9節から11節まで。ローマ人への手紙の10章の9節からお読みいたします。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることはない。本日は心に信じてと題して教官先生よりメッセージをしていただきます。
おはようございます。予報では今日はもう30度を超える厳しい暑さと言われています。本当にどうぞそれぞれお互いのことも覚え祈るとともに、また熱中症やその他のこともですね、十分気をつけて参りたいと願います。今日は総会ということで、礼拝が終わりましたら総会始まりますけれども、なるべく涼しい中で短い時間でと願っておりますので、また覚えてください。今朝もローマ人の手紙を読んでいただきました。この言葉に出すということはとても大切なことと言えます。どんなに心の中で思っていたとしても、それを口に出して言わなければ相手には伝わらないということがあります。もちろん目は口ほどにものを言うという言葉もありますけれども、確かにそうであるでしょうが、でも必ずしも十分に伝わるとは言えないわけです。そして神への信仰の告白においてもそうであるわけです。もちろん神は全てをご存知ですから、言葉に出して言わなくても伝わることはもちろんあります。ですが、人が言葉として口に出すということは、その人自身にも大切なことでもあります。そのようなことを今日の箇所から見てまいります。まず一つは、ここで心に信じてということがあります。十章の九節から十節において、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるのです。あります。その後には、人は心に信じて認められとあります。まずここで信じてとあります。何を信じるのかとなります。ここで言われていることは、神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるならとあります。ですから信じることは、それはイエス・キリストが死からよみがえられたこと、復活されたことを信じるということでした。例えば、信じますかと問われて、はい、信じますと答えたとしても、じゃあそこで何を信じているのかが大切であるわけです。よく言われるように、イワシの頭も信心からでは全く話にならないわけです。人は何でも信仰の対象にしてしまうところがあります。高い山々も、あるいは深い海も、あるいは湖も、あるいは狐やさまざまな動物も、あるいは空の星も太陽も、何でも信仰の対象としてしまうところがあります。そしてそれを拝んだりもしてしまいます。ですが、そうではなくて、何を信じているかが大切だというわけです。ここで私たちが信じていることは、イエス・キリストがよみがえられたこととあります。このことは私たちの救いに関することであり、大切なことでもあるわけです。このローマ書の4章の25節においてはですね、主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられましたとあります。イエス・キリストは私たちの罪のために十字架に渡され、義と認められるためによみがえられた。キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれた。 そしてその身代わりの死が確かに受け入れられ、そして救いがなされたことの証しとしてキリストはよみがえられた。その意味でイエス・キリストのよみがえりは大切であるわけです。そのことを信じるならと言います。十字架の死は信じるけれども復活は信じないとなれば、その信仰は正しいものとは言えないわけです。このところで、ですから信じることは、主イエス・キリストは私たちの罪のために死なれよみがえられたことを信じるとあります。そしてそのイエス・キリストが死なれよみがえられたことをここで心に信じてとあります。心に信じて、まあ、人の口に出された言葉は必ずしも本心とは言えない場合もあります。言葉と心が全く裏腹反対ということもあります。言葉はとても正しく親切で愛に満ちたものであっても、その心が反対ということもありえます。あるいは人々の顔色をうかがい、心にもないことを言うかもしれません。人々に良い顔を見せようとして心にもないことを言うこともあります。それこそ口には甘い蜜があり、お腹の中には本当に鋭くて相手を傷つけるような剣が隠されていることもあります。それが罪人である私たちの姿でもあるかもしれません。ですからここで言われますことは、人が心の底から本当に信じていることが大切であるというわけです。人に言われたからとか、あるいは人々への気遣いからということではなく、心の底から本心からこのイエス・キリストを信じることとあります。その時にあなたは救われるとあるわけです。ですから心に信じて、本当に心の奥底からそのことを信じているならと言われるわけです。そして心に信じてと、そして続いては口で告白してということが第2に続きます。9節から10節で、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白して救われるのですとあります。あなたの口でイエスを主と告白して救われる。ここにおいても信じる内容がまた語られます。それはイエスを主と告白してということでした。イエス・キリストを主と告白すると言いますが、それはどのような意味なんだろうかとなります。救い主として信じることとまた違うのかとなります。聖書でイエスは主、イエスは主という時にはやはり特別な意味があります。イエスが主であるということ、それは一つにはイエス・キリストが誠の神である、主権者、支配者であるということでした。旧約聖書の中でも主とされています、言われていますが、本当にその主ということ、イエスが主であるということは、主イエスキリストが誠の神であるということの証でした。弟子のトマスがよみがえりのキリストに出会った時に言いました。私の主、私の神。そこにおいては、あなたは私の主であり私の神ですということでした。その通りであるわけです。キリストが主であるということは、キリストは誠の神であり、すべてのものの主権者であり支配者であるということでした。そのことを信じているかと問われるわけです。この世には神と呼ばれるものも数々あります。ですがイエス・キリストこそが誠の神である、主であると告白することの大切さがあります。そしてさらに、イエスが主であるということは、それは主イエス・キリストを私たちが従うべきお方、神としているかということでもあるわけです。あたかも仕える人が主人に全く従うように、それに主としているか、もし主人に従わないとしたら、それはとてもしもべとは言えないわけですけれども、イエス・キリストのことを主なる神と言いながらも、でももしイエス・キリストの言葉に従わないならば、イエス・キリストを主としているとは言えなくなります。キリストではなくて、私たちの自分の欲とか あるいは富とか、いろんなものを自分の私の主、自分が従うべきものとしているのではないかと問われたりもします。キリストの言葉と自分の欲、自分の思いとがぶつかるとき、相反するとき、キリストの言葉に従うと告白できるかと問われます。結構我を通してしまうことがあります。そう言われるけれども、私の思いはこうなんですと言って従おうとしないこともあります。ですからここでイエスを主、イエスキリストを主と告白するということは、イエスキリストが旧約聖書以来主と訳されている真の神であり、そしてまたこの私たちが従うべきお方という告白がそこにあるということでした。 そしてそのようなことからもですね、キリストをそのような私たちの主と口で告白してと言われます。口で言葉に表して告白しなさいと言われるわけです。まず先ほども触れましたが、人は言うかもしれません。心の中で信じている言葉をですね、わざわざことさら口に出して言うこともないじゃないか。神は私たちの心の中のすべてもご存知なんだから、わざわざ言葉にすることもない。そう言うかもしれません。ですが、言葉に表す、口で表すということは大切なことでもあるわけです。それは自分の心の思いを確かなものとし、あるいは確認することもできます。そして言葉に表すことで自分の心の思いを相手に伝えることができます。まあ、卑怯なことかもしれませんが、例えば誰かを好きになったとします。そしてその思いをですね、言葉としてやはり伝えなければ相手には十分伝わらないわけです。いくら目は口ほどにと言ってもそれは伝わりきれないわけです。やはり言葉に表すということでした。この信仰の告白においても、自分の心の中でイエス・キリストを主なる神と信じているとするならば、それを口において言葉で告白しなければならないということでした。言葉に表す、口で表すことによって、自分の信じていることをはっきりと確信し伝えることもできる。そのことで言葉に表して、口で表して告白してということが言われています。そして3つ目には、この10章の11節から失望させられないということがあります。失望させられない。11節で聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望されることがない。この方イエス・キリストに信頼する者は誰も失望させられることがない。この言葉はイザヤ書の28章16節の引用ですが、さらに新約聖書の中でもペテロの手紙の第1の2章6節でも引用されています。下の地を見ればわかるわけですが、それほどよく知られ愛されていた言葉でした。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。まずこの方というのはもちろんイエス・キリストのことです。父なる神とも取れるわけですが、でもここではイエス・キリストを指しています。旧約聖書のイザヤ書では、実はこの言葉の前、この方に信頼する者は誰も失望しないというですね、この言葉の前にはこう記されています。それは、それゆえ神である主はこう言われる。見よ、私はシオンに一つの石を礎として据える。これは試みを経た石、固く据えられた礎の尊い要石、これに信頼する者は慌てふためくことがないとあります。あるいは詩編の118編の22節23節ではこう言われますが、詩編の118編22から23では、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだとあります。まあ、実はこれらの言葉はイエス・キリストについての 予言の言葉でした。イザヤ書にある捨てられた石、それが要石となった。それは人々から捨てられたイエス・キリストが救い主となったということでした。まさにそれは人の目には不思議なことと見えることでした。ですからここでは人々から捨てられたイエス・キリストがよみがえり主なる神であるということでした。でそのようなイエス・キリストに信頼する者はとここで言われます。まあ人は人を信頼して時として裏切られるということもあります。信頼し得るものでないということも時にあります。確かにそのようなことはしばしばありましたし、それこそこのそのために大きなですね、負債を背負うことさえもあったと思います。これまでもそのような経験をされた方や、あるいは見聞きしたりもしているわけです。ですがここでは決して裏切るようなことのないイエス・キリストに信頼するようにと勧めています。イエス・キリストこそ信頼するに足るお方であり、そして人は時として当てにならない富やあるいは何かをですね、信頼することがあります。でもそのために深く傷つき苦しむこともあります。ですがこの方に信頼する者、イエス・キリストに信頼する者は失望させられないとあります。まず私たちはこのイエス・キリストを信頼するということがなされなければならないわけです。私たちの歩みにはさまざまなことが起こります。いつもいつも順調に思うようにことが進むということはまああまりないわけです。むしろ想定外のことが起こり不安になることもあります。何もかもがちぐはぐで嫌になることもあるかもしれません。そしてことが順調に進むときには神を信頼していますというわけですが、じゃあことがうまく運ばないときにはどうだろうかと問われます。そのようなときにおいてもなおキリストを信頼していますとはっきり言えているだろうかとも問われます。でも聖書はどんなときにもイエス・キリストを信頼しなさいとあります。その信頼への答えは時として自分が思うようなものでないこともあります。神様にこのことを願った、でも全く違う答えであったということもあります。でもそのような場合でも神は私たちにとって最も良い答えを持って答えてくださるわけです。より良い道へと導いてくださいます。私たちは近視眼的で目先のことしか考えない、目先のことしか見えない、そんな私たちですけど、それとは神は異なっているわけです。神の目から見て、その中で神が最善を成してくださるということでした。そのように決して私たちが失望させられることはないとあります。私たちは自分の願う通りのことを、それを神が成してくださらないとなんだかんだと不平不満を言いますけど、そうではなく神の目から見て私たちにとって最善のことをすると約束されています。人と人の間ではしばしば信頼が裏切られるということ、失望させられるということ、そんなこともあると思います。苦い思いをですね、抱かされたこともあるかと思います。でもイエス・キリストは信頼するに足るお方であり、決して裏切ったりあるいは失望させたりすることはないと言われています。聖書はそのようにこの方に、このですね、人々から捨てられたけれども要石となったこのイエス・キリストに信頼する者は決して失望させられることがない、それが聖書の約束でした。ですから聖書は、人は心からイエス・キリストをまことの神、私たちが従うべき主であると信じて、そして口においてきちんと告白する者は救われると約束しています。そしてこのイエス・キリストに信頼する者は決して裏切られたりあるいは失望させられたりすることはないと という約束があります。時として失望させられることもあるかもしれません。裏切られることもあるかもしれない。でもイエス・キリストはキリストを信頼する者を決して失望させることはない。そしてその人にとって最善のことを長い目で見るならば、そのことを成してくださる、そのことをですね、約束しておりますので、それを信じて歩みたいと願います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちはイエス・キリストを神として、私たちの従うべきお方として心から信じ、そして口で告白し、で救われることを思います。そしてこのお方イエス・キリストに信頼するとき、私たちは決して失望させられることがないことも感謝をいたします。時々あなたからの答えは、私が願うような答え、私が求めるような答えないかもしれませんけれども、神の目から見て最善のことを答えとして与えてくださり、そして失望させられることがないことを感謝をいたします。神様、今日私も一人一人それぞれ日々の中においてさまざまな戦いもあり、先の見えないこともあったり、いろんな思いがありますけれども、どうぞどんな時にもあなたを覚え、あなたに信頼して日々を歩ましてくださるように心からお願いをいたします。お委ねしイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。